声の広報杉並。平成30年2018年10月1日発行。ナンバー2238。コンテンツ、主な記事。不妊治療への助成を行っています。31年4月入園、私立幼稚園、区立子ども園、短時間保育の園児募集。連載、ウェルファーム杉並。なお、毎月1日号では、区の政策や取り組みをわかりやすく紹介していきます。支え合い、共に作る安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。特集、首都直下地震。地震被害シミュレーション。首都直下地震は、東京湾北部を震源地とする、東京湾北部地震、マグニチュード 7.3 を想定しています。震度6。その時人は、その時ライフラインは。震度予測図が色分けで示されています。震度予測図では、杉並区一帯が黄色で震度6弱。震度6強はピンクで、区の東部、環状7号線を挟む東側と西側地域。区の南端、甲州街道沿いに集中しています。大地震で被災を自分ごととして考える。6月に大阪で、9月は北海道で大地震が発生し、甚大な被害をもたらしました。首都直下地震もいつ起こるかわからない。震災を自分ごととして考え、備えることは何より大切です。29年9月に続き、今後の地震被害シミュレーションでは、避難者予測やライフライン被害等の見える化を図りました。お知らせいたします。最先端の地震被害シミュレーションを実施。首都直下地震に備えよう。今後30年以内に非常に高い確率でマグニチュード7クラスの首都直下地震が発生すると予想されています。区では区民の皆さんに首都直下地震が発生した場合の被害がどうなるのかを知っていただくため、28年度に区独自の50メートルメッシュ、50メートル ×50 メートルによる震度分布や建物被害のシミュレーションを行いました。今回はその結果を踏まえ、新たに避難者予測やライフライン被害等のシミュレーションを行い、さらなる被害の見える化を図りました。シミュレーションの結果が区民の皆さん一人一人の防災・減災を考えるきっかけとなり、少しでも災害に強い町に近づくことができれば幸いです。なお、シミュレーション条件は、冬の午後6時、風速毎秒8メートルです。避難者予測。揺れや火災等による建物被害によって、どの程度避難者が発生するのかシミュレーションを行いました。地震が発生したら、避難者数、避難所生活者数は10万380人。町丁目別避難者数は地図上に色分けされています。赤、1500人以上。オレンジ、1200人から1500人未満。黄色、900人から1200人未満。緑、600人から900人未満。水色、300人から600人未満。青、0から300人未満。お住まいの町丁目がどの色に当たるかは防災課または市街地整備課へお問い合わせください。停電率。揺れや火災等による被害によってどの程度停電が発生するかシミュレーションを行いました。地震が発生したら区内の停電率は平均で 29.5%。町丁目別停電率はオレンジ 60% から 80% 未満、黄色 40% から 60% 未満、緑 20% から 40% 未満、青 0 から 20% 未満です。 青の比較的停電率の低い地域は、早稲田通り北側、中央線北側で、環状8号線西側、井の頭通り南北、環八の西側に集中しています。お住まいの町長目がどの色に当たるかは、防災課または市街地整備課へお問い合わせください。断水率、震度分布等をもとに断水する可能性がある地域についてシミュレーションを行いました。地震が発生したら区内の断水率は平均で 14.3%。町長目別断水率。緑 20% から 40% 未満は井の頭線の南側と北側の一部地域、それに高円寺駅周辺。青の0から 20% 未満は区のほぼ全域です。お住まいの町長目がどの色に当たるかは防災課または市街地整備課へお問い合わせください。ガス供給停止率。震度分布をもとにガスの供給が停止する可能性がある地域についてシミュレーションを行いました。地震が発生したらガス供給停止率は平均で 48.0%。町長目別ガス供給停止率。赤、ガス供給停止率の高い地域は中央線南側で環状8号線の東側一帯と上田街道の一部甲州街道沿いです。青、ガス供給停止率の低い地域は中央線北側全域と中央線南側で環状8号線西側とはっきり区分けされています。お住まいの町長目がどの色に当たるかは防災課または市街地整備課へお問い合わせください。下水道環境被害率。震度分布等をもとに下水道環境が被害を受ける可能性がある地域についてシミュレーションを行いました。地震が発生したら下水道環境被害率は平均で 21.7% です。町長目別下水道環境被害率。青、0から 20% 未満の地域が一部点在していますが、多くの地域は緑、20% から 40% 未満です。お住まいの町長目がどの色に当たるかは、防災課または市街地整備課へお問い合わせください。大地震に備えて今できること。地震の規模によっては、物資が届かない場合や、ライフラインの支障が長期間継続する可能性があります。日頃から災害に備え、いざという時に焦らず行動できるようにしておくことが重要です。食料の備蓄。家族構成によって数量は異なりますが、最低3日間分の食料備蓄をお願いします。また、備蓄用品を置いておくスペースがないなど、備蓄が難しい場合は、日常備蓄を行うことにより、日常生活の中で災害に備えることができます。日常備蓄。ステップ1。水、食品、缶詰などを少し多く購入。ステップ2。それを使う、食べる。ステップ3。減った分を補充。古いものから順に消費。ステップ4。最小限備えるべき品目、量を残し、使う、食べる。これを繰り返す。引用、東京都発行、日常備蓄で災害に備えよう。29年8月版。ライフライン支障への備え。食料の備蓄と合わせて、ライフラインの支障に対する備えも重要になります。カセットコンロや簡易トイレ、懐中電灯等を用意し、ライフラインに支障が生じても自宅で生活ができるよう準備をお願いします。引用、東京都発行、日常備蓄で災害に備えよう。29年8月版。避難場所、避難経路等の確認。震災時に避難する場所、震災救援所や避難場所等、 避難経路などをあらかじめ家族で話し合っておくなど、日頃からの備えをお願いします。また、家族の安否を確認する複数の手段を決めておきましょう。確認手段には、災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板等があります。家具転倒防止対策の実施。転倒防止器具を使用して家具類の固定をお願いします。また、自宅内の家具類の配置を確認し、寝室などよくいる場所には極力大型家具を置かないなど、工夫をすることによって自宅内の安全確保を図りましょう。家具転倒防止器具は、L 型金具、ポール式器具、ガラス飛散防止フィルム、扉開放防止器具、ストッパー式器具、ポール式器具、突っ張り棒を使用するときに併用する。引用、東京消防庁ホームページ。区では防災用品の斡旋を行っています。これらの転倒防止器具の他にも多くの防災用品を斡旋しております。ぜひご活用ください。被害を最小限にするために今できること。区民の皆さんと耐震化や不燃化に取り組むとともに、境外道路拡幅整備などを進めていくことで、災害による被害を低減させることができます。区はそのための支援・助成をしています。耐震化促進。昭和56年5月以前に建てられた建物や、昭和56年6月から平成12年5月に建てられた木造住宅について、耐震診断、耐震改修費用などの助成や耐震化に関するアドバイザーの派遣を行います。問い合わせは市街地整備課、耐震改修担当へ。不燃化推進。災害時に延焼被害の拡大が特に懸念される地域や、区立小中学校等、震災救援所周辺等において、耐火性能の高い建物を建築する方に、建築工事費の一部を助成します。問い合わせは市街地整備課、不燃化推進係へ。境外道路拡幅整備。4メートル未満の狭い道路、境外道路を4メートルに広げるために、現在建っている門や塀などの撤去費用の一部を助成します。問い合わせは境外道路整備課、境外道路係へ。感震ブレーカー設置支援。設定した震度以上の地震を感知すると、自動的にブレーカーを落として電気を止める装置です。区では設置を支援しています。問い合わせは防災課、地域防災係へ。チェック。地震被害シミュレーションの詳細は、区ホームページやリーフレット、防災地図アプリ、スギナビなどでご覧になれます。ウェブサイトは http://www.citynami.tokyo.jp/guide/kyu/jisHINSOUTEI/index.html です。問い合わせは防災課または市街地整備課へ。地震被害シミュレーション杉並区地震被害想定 AR アプリ。もっと知りたい首都直下地震。地震被害シミュレーションが杉並区の風景に重なるスマートフォンアプリ登場。無料です。iPhone や Android 端末にインストールして利用するアプリです。アプリストアで杉並区地震被害想定 AR で検索してインストールしてください。また、防災地図アプリ杉ナビからもダウンロードすることができます。想定される被害レベルによって色分けされた情報や被害要素を連想させるアニメーションが実際の風景と重なって表示されます。今自分がいる場所にどのような被害リスクが潜んでいるのかを 分かりやすく知ることができます。